どうもこんばんは、セアルガビさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。ということで、月曜日はこの方、モバイルプリンスさんと一緒にお送りしていきたいと思います。モバプリさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。去る12月9日ですね、
はい。
私、リップサービスのお笑いライブ、ネタタタがあったんですけれども、それモバイルプリンスさんと安田なつきさんが来ていただいて、めちゃくちゃコネラジづいた客席だったんですけれども、ありがとうございました、その 説は。
いやー、もうこちらこそ招待していただきありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったです。
よかったです。僕はね、ネタをぶっ飛ばすという恥ずかしいシーンをお見せしてしまってね、はい。まだあの時の恥ずかしさが拭えてない感じなんですが。
ああ、本当ですか。僕、ちなみに、まあ、安田なつきさんもいらっしゃるっていうこともあって、
はい。
かなり張り切って、那覇市内にホテルを取りまして。
はいはい。泊まりで。
で、そうそう。で、さらになんかテンションが上がりすぎて、なんかこれ僕だけかな、ホテル泊まる前とかってドン・キホーテとか行って必要
はい
なの
はい。
買ったりするんですよね。
ああ、でも分かりますよ。ビジネスホテルの泊まるときなんか買い出ししたくなる気持ちは分かり
そう
ます
そう
ね。
そうそうそう。だから、別に、で、沖縄県内ではあるんですけど、ちょっと張り切りすぎて、ドン・キホーテ行って、まあ、ちょっと飲み物買ったりとか、アイマスク買ってみたりとかね、蒸気のアイマスクあるじゃ
いい
ないで
です
か。
すね。
で、そこからなぜかもう気合が入りすぎて、ピアッサーをドン・キホーテで買って、ピアス開けるっていうね。
いや、分からん。精神状態がよく分からん、それ。
もうなんか中学生とか高校生の時のちょっ
はい
となん
はい。
か背伸びしたいね、なんか今すごいテンション上がってるぜっていう高揚感が出てきて、軟骨に一回開けてて閉じちゃったんですけど、それまたボンって開けて、だからちょっと
はいはいはい。
耳をヒリヒリした状態で見てましたね。
なるほど。確かに、ライブ終わり、ももぷるさん、確かに僕に言ってましたね。
そう、
今
なんかめっ
日、
ちゃ
結
テンション
構上げそう
上
で
がっ
すよって
。
て。はい。いや、楽しそうだったんで、僕は特に、そうですかって言わなかったですけど、まあ、内心、
そうう
ん、そっ
そう。
かそっかと思ってましたよ。
だから安田なつきさんともまあ直接お会いするのは初めましてで。で、まあ、ちょっと裁判の件とかいろいろあったとは思うんですけど、実はまあ僕と安田なつきさん同級生とか同い年っていうことが分かりまして、なんかすごく不思議な感じがして、その同世代の話とか、すっげえダ話をずっとして、あ、もう盛り上がって、あ、早くライブ行かないとっていう感じでライブ行って。
あ、そんな感じだったんですね。
そうそう。で、またライブもめちゃくちゃ面白くて、
ああ、よ
なん
かったっ
か、
すわ。
このね、感動したのが、ちょっとやっぱりね、セアロガイおじさんってすごい活動して忙しくて、で、一般的なね、芸人さんとかだったら忙しくなるとネタなかなかやらないっていう人たちも結構やっぱり多い中、ああいう形でね、新ネタ作って、で、聞くと、なんかもう当日とかにもう本当にお互いでネタ合わせしてみたいな。で、なんかやっぱ当日合わせて、まあ飛んだみたいな話はあったと思うんですけど、それでもあそこまでのクオリティで仕上げてくるっていうのはやっぱり、まあその芸歴だったり、まあもともとリップサービスの、やっぱりそのテクニックはすごくあるみたいな。で、なんかテクニックがあるって芸人からすると意外と褒め言葉じゃないみたいなニュアンス結構ないですか？
いや、ありますね。なんか、うまいねって言われると複雑みたいな。
そうそうそう。あ、でも、なんかここまでなんか上手いと、もうなんかすごいと思って。ちょっ
本当で
と
すか。
リスペクトの気持ちが。でも、
いや
なん
い
か
や
よ
いや。
く言うのが、なんか素人って120点のものを1年かけて作るけど、プロって80点ぐらいのものをもう1週間とか言われた納期に仕上げるみたいな。それがプロだみたいな。ライターとかでも結構ありますけど。だから、まあ、ネタが80点って意味ではないんですけど、でもそれに近い、なんか職人感とかプロ感みたいなものを感じて、なんかすごい、あ、リスペクトみたいな。
ちょっとこれ、モバプリさんに PR 案件やって、ライブの告知してもらいたいな、これ。
いやいや、
今、
距離
あり
が
がと
近
う
すぎて自作自演感がすごいですね。
ございます。いやいやいや、でもありがとうございます。
いや、でもっていう感じのなんか面白さと感動と、なんかミスした時の人間らしさとか、二人の関係性とか、そういうのもあるし、なんかすごい良かったんで、今度はまた、誰か引き連れていきま
ぜひ
す。
ぜひまた来てください、もう。モアプリさん、今月のコネラジのギャラがあれちょっと多いなと思ったら、今の PR 費が入ってると思ってください。
すげえ、不正の匂いがするな。はい。
ということで、まあ、来月もね、ちょっと来年になるのか、またこの新ネタライブもやっていきますんで、ぜひともね、いろんなライブの告知もするんで、そっちも遊びに来てもらえたらと思います。よろしくお願いします。そして、たくさんのコメントも来ておりますね。ベニジャケ谷子さんが今日は一番乗りでございました。ワクワクということで。 ありがとうございます。もはい、ルミコンさん、ネタタタおもろかったよというので、ね、ありがとうございます。あと、結構ピアスに関しても、二条院さん、ピアッサーとか、モアプリさん、ピアス開けたのねとか、これに関してもね、反応いただいてますけどもね。はい、ありがとうございます。こんな感じで皆さんぜひね、コメント記入していただいたり、あとスーパーチャットなども受け付けておりますんで、そんな感じでお楽しみください。さあ、それでは、せやろがいさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしています。本日は2回目のスポンサーになります、山口浩二さんの提供でお送りしていきます。ありがとうございます、山口さん。
ありがとうございます。
ありがたい限りでございますよ。今日も張り切ってやっていきたいと思います。こんな感じでね、応援したいぞという方は動画の概要欄もしくはネットでせやろがいサポーターズのページチェックして、ご支援しやすいプランもいろいろ用意してますので、そこから応援してもらえたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、ではですね、今日は何の話題をお送りしていくかということなんですけれども、実は私ですね、明日アベマの番組にちょっと出ることになりまして、で、過去ですね、僕アベマプライムの番組出させてもらった時に、あの、深川亮さんの MC で、なんか、ネットじゃないわ、芸人が芸以外のことをやることについてどう思うかみたいなテーマで呼ばれたんですね。で、割と、このネットで、ネットとかいろんなこう、漫才コント、バラエティ出るとか以外の方法で発信する芸人が増えてもいいじゃないかっていう前提のもと、じゃあ今こんな活動してる芸人がいますよっていう代表例で、僕と、あと空手家の入江さんが呼ばれてたんですよ。
はい、はい、あの事件の前ね。
ですけど、うん、はい。で、僕はもう、じゃあ実際どんな活動してるんですかっていうところで振られて、僕はいろいろ話するという役割で行ったんですけど、深川さんがなんか、あの、いや別に芸人がいろんなこと他にしたっていいじゃないかっていうので、そこでめちゃくちゃ食いついて、そこはもう前提として、そうだよねって終わらせて次行くっていう感じだったんですけど、あの、そこで深川さんがめっちゃヒートアップして、僕が話すパートに全く来なくて、で、もう僕ほぼほぼ喋らずに東京から帰ってきたっていうめっちゃ苦い思い出があるんですよ。
あ、だから、あの、バスケで言うと30分出たけど、シュート1本ぐらいしか打ってないみたいな。はい、
そうなんですよ。ポイントガードが全然パスくれへんなみたいな。
あの、コーナーでずっと突っ立って終わったみたいな。
はい。ポイントガードが全部ボール運んでシュート打ってやってけど、何してんのみたいな感じで。
はいはい。
で、最後なんかあの、僕の動画についてもちょっとさすがに触れなあかんなみたいな雰囲気になって、ちょっと触れて、で、その中では松本人志さんのことについて物申した動画はあれ売名でしょみたいな感じで、みたいな切り口できて、ちょっとみたいな、何なすかこの扱いみたいな、
はいはいはい、
だけで終わっていったみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
で、その後、スタッフさんからも、今日なんかすいませんでしたみたいな、また必ず呼ぶんでって言っていただいて、
うんうん、
もう、あ、もうでももう二度とないなと思ってたんで、今回話が来て、ちょっと今回はちゃんとお話できしたいと、僕はちょっと鼻息荒く明日を迎えようとしているんですね。で、明日は、深川さんではないんですけど、小籔さんが MC の回で。
ほうほうほう。
で、ひろゆきさんとかも明日出るのかな？
ああ、なるほど。
というような回になるんです。なので、なんかこう、一個間違ったら、なんかボコボコにされて、俺顔パンパンに腫れて帰ってくるみたいなことあるなと思って、
はいはいはい、
言ってもいるんですよ。
うんうんうん。
なんか嬉しいけどちょっと憂鬱みたいな、
うんうんうん、
感じなんで、ちょっと今日ここで、あの、あらかじめちょっと喋っておいて、こう来たらこんな話したらええかなみたいなのをモアフレさんと横編集できたらなという、そういう非常に特殊な立て付けの会になっております。
じゃあひろゆきさんになればいいってことですね。
いや、困りますね。ひろゆきさんそのものになられても困るんですけど。
うんうん、
まあまあまあ、そういうことがあって。あ、けいこさん、アベマリベンジ頑張ってということで、
スーパーアベマリベンジ。
ありがとうございます。で、まあ、あの、なんていうか、テーマが、
はい、
まあ、ネットでの政治参加みたいなところで、例えば、ツイッターに、で、今なんかツイッターでもみたいなやり方で、今の政権とか、政治とか社会について、あ、まあ、異議申し立てするみたいなことが割とこう意見の表明の仕方として一つ確立されてきてきつつあると、うんうん、でいろいろとこう、じゃあそういう意味ではネットを使った政治参加みたいなものの間口は広がっていってんじゃないかと。で、僕は多分こういうネットでの政治の発言みたいなのをいっぱいしているので、そういうことをもっとやっていった方がいいよ それでも市民も政治参加しやすくなるよという立場でおそらく、参加することになると思うんですね。だから、多分ネットでの政治参加の公と財みたいなことを番組内で話すときに、割と公みたいなところを話さないといけないポジションなのかなと思ってるんですよ。
なんかこう、いわゆる肯定派で出ると。
そうですね。
で、おそらく反対派のような意見の方も多分いて、アベマってこういう形で、アベプラって論戦みたいな感じで、どちらの立場の人も呼んでっていうスタンスですから、そうなるとちょっと想定しておかないといけない、あらかじめ、ね、理論武装が必要かなっていうところありますよね。
そうですね。で、割と MC の小籔さんが、ネットで政治のことを言うのどうなんだろうみたいな、そういうところ、考え方を持っていたりとかするので、こう割とああいう番組って、ファシリテーションする MC の人の考え方の方に寄っていく傾向もあるじゃないですか。だから、ね、この僕的にはでも、必ずしもネットで政治をしゃべることっていいことだけじゃないなとも思ってるので、やっぱりツイッターとかは、結構政治のことを話すのに決して向いてるツールではないよなと思ったりするんですよね。やっぱりこの140文字の中で、こう、複雑な政治の話、社会問題するのって、ちょっと無理があるし、やっぱ結構このツイッターって拡散力が大きいから、自分が言った話題について全然知らん人が関係値ゼロの状態でバンってこう言葉をこうかけてくると、やっぱりイラってして、こっちもなんかバンってやっちゃって、ですごい激しい対立になっちゃうっていうこともやっぱりあって、でその状態がまた拡散すると、それを見てるなんかこういわゆる政治に今までこうコミットしてない人たちは、やっぱり政治のこと話す人たちって怖い、私は話さないどこってなるので、こうネットで政治に参加する人が増えてるという一面、そういうのを見て、これまで参加してなかった人がより参加しない気持ちを強くするみたいな面もあるかなと思ったりするんですよね。ちょっとそこら辺のなんか公と財の財の部分もちゃんと話しとかんと、なんか僕が一手にネットで社会政治参加するのはええよっていうのを担わされて、それに対してこうボコボコくるとかなり困るなっていう感じですね。それは避けたいなって感じなんですよ
一
ね。
応戦略的な話をすると、あらかじめ突っ込まれそうなこととか、まあそういう功罪の財の部分を、あえてそのエモヤン側から言う、要は相手のカードを奪うみたいな形でやると、まあその防戦ではなくて、割とその先手で自分のペースでそこの議論もできるのかなと思うので、なんかね、例えば、セアロガイおじさんもそうし、まあエモヤンのスタンスとして、まあ、こういう汚い言葉で罵るのやめようとか、まあ、そういうね、強い言葉使うのやめようっていうのを、まあ、割と一貫して発信してると思うので、こういう形で、公と財の部分の財の部分で、まあ、私自身来ることもありますしっていうことで、まあ、主張しても、そこはなんか、過去の自分の言動と矛盾することもなく、メッセージとしては別にスムーズかなと思いますね。
そうですね。やっぱまずはちょっと僕もリスクの部分は踏まえた上でっていう、確かトーク構成にした方がいいかもしれないですね。
で、まあ今ちょっとおっしゃってて、僕もなんかあらかじめこういう感じってまとめてたんですけど、やっぱりツイッターって関係性ができてない人たち、で、さらには立ち位置とか考え方違う人たちが、140文字っていう限られた短いセンテンスの中で、やっぱり建設的な意見を交わすってすごいハードルが高いわけじゃないですか。で、もっと言うと、まあこれはちょっと使えるかどうかはさておき、アベプラでさえも、例えば放送時間っていう、ちょっとこの区切りがあるので、やっぱり見てて消化不良になったり、こう、お互いね、交わらないまま終わることっていうのはすごくあると思うんですよね。
ああ、確かにありますよね。
だからそういう意味では、さらになんかこの短いセンテンスで、かつ、まあ、アベプラなんかはね、まあ、ある程度関係性というか、まあ、大人な人たちがね、まあ、挨拶もして、別に敵じゃないっていうところでやってはいると思うんですけど、それでも交わらないから、やっぱりツイッターっていうのはかなり、やっぱりハードルが高いよねっていうところなんかは、そもそもね、人とちゃんと建設的に話するのって、実はハードル高いよね、みたいな。で、なんか結構茂木さんの話とか出してもいいのかなと思って。
ああ、確かにね。
だから五輪をめぐってかなり意見が違ってたんだけど、でも茂木さんとエモヤンの場合は関係性もある程度あるし、で、またね、一応制限はあるけれども、ある程度お互いじっくり喋れるようにってことで、こういう配信に呼んで、あれ結構長かったっすよね。
そうですね。30分の予定が結局1時間半近くは喋ってたんかな。
そうそう。で、結局、まあなんか五輪をめぐって意見が完璧に一致することはないけど、なんかこう、お互いね、茂木さん大丈夫ですかってなんか批判受けてないですかっていうところも含めて、こういうこととかはやってきたから、一つね、茂木さんってわかりやすい、まあちょっとお名前ではあるんですけど、まあこの実例とかもなんか結構使える。だから、エモヤンとしては、やっぱりこういう形で、なるべく対話できるように、ちょっと模索してますみたいなこととかを言えるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そこは確かにちょっと実際やってきたこととして言ってもいいかもしれないですね。あとすみません。
で、
公式わらしがみスタッフから、訂正ひろゆきさんの必要はないそうです。すみません。勘違いしました。ひろゆきさんの必要はないということでございます。確かにそうはな。で、なんかネットでの政治参加の形として、ツイッターでもというのが出てきて、あれって、一つの大きな意見の塊を作るという意味では、すごくいいと思うんですね。で、それが割とこう、政府を動かすぐらい大きな塊になったりしたこともあったので、まあ、一個こう抗議の意を示す方法としてはありな一面、でもやっぱり今こうネットでのこういう政治参加というのが広がってきつつある中、こうリアルでのやり取りもやっぱりやっていかないと、やっぱりなんていうか、それは両輪で進めていかないといけないことなんじゃないかと思うんですよね。ネットだけでこう、今この限られた文字数の中、関係値ゼロの人と、意見の違う人たちや対立、立場の違う人たちと対立をガンガン起こしながらやってると、やっぱりこう、先鋭化した人たちだけが結局ネットに残っていく気がして、だから、なんかやっぱり関係作ってる人と安心してちゃんと話せるという経験を積んだり、その場を作ることも両輪でやっていかないと、結局はこう、政治のことを話す人と話さん人、二極化をただ起こすだけかなっていうのは思うんですよね。こうネットでの政治参加というのが広がってきたというのであれば、今こそちょっとそのバランスを取るためじゃないけど、リアルでの話す場というのもちょっと増やす必要があるんじゃないかなともなんか思いますね。
ハッシュタグアクティビズムに関しては、これ、おそらくですけど、番組側が何か、表みたいなのを出して、検察庁法案に、抗議しますでしたっけ？ああいった過去の実例いろいろ出していくと思うんですよ。で、おそらくその中で、やっぱりその、どうしてもこのハッシュタグアクティビズムっていうのが、アクタビズム、え、アクティビズムっていうのが、なんかリベラルの専売特許感があるじゃないですか。でも、まあ、この辺も多分突っ込まれる気がするんですよね。で、僕、やっぱりそこで、やっぱ大事だなと思うのは、保守とリベラルで、まあ、便宜上分けると、やっぱり世の中を変えたいと思っている側が活用すると思うんですよね、やっぱり。だから別に保守の人たちって変える必要がないんで、アクティビズムをネットでする必要がないんですよね、基本的に。で
しか
も、
し。
だから、そういう意味では、やっぱり相対的にリベラルの人たちが目立つっていうのは、まあ、構造上致し方ないのかなっていうところは認めた上で、ただその中でも、例えば教師のバトンってご存知です？
教員の労働環境を改善するために、まあ、教員の方たちが抱えていることを話そうみたいなことですよね。
教師のバトンとか、まあ、あとは最近ちょっと話題になった、いきなり赤ちゃんに触らないでっていうハッシュタグですね。街中でね、知らない人とかが、可愛いねっつって赤ちゃんに触ったりするけど、ちょっとこのご時世も含めて、これどうなんみたいな。勝手に
確か
触
に。
んなよ、みたいな。まあ、そういうのを、結構、当事者の人たちが、こう、発信したりとか。だから、必ずしも、このハッシュタグを使って、こういういろんな問いかけたりをするっていうのは、政治性が帯びてるものだけでもないし、またね、今言ったような、教師のバトンとか、いきなり赤ちゃんに触らないでっていうところでいくと、まあ、別に左っていうわけでもないと思うので、なんかそういう実例を出しながら、今まで私たちが見えてこなかった、立場が違って知らなかった、見えてこなかったものなんかを可視化するポテンシャルも秘めてるので、だからまあこの辺もね、やっぱり先鋭化しない、エコーチェンバーにならないっていうところと難しいところではあるんですけど、まあ全く意味がないものでもないのかなと思いますね。
確かにね、 それは確かに僕も思いますね。なんか、ハッシュタグで、デモをする、まあ、このハッシュタグアクティビズムで、なんかこう、いろいろとこう、なんか、ただハッシュタグつけて文句いっぱい言う人が増えたみたいな、なんかそういうすごく雑にこう、捉えてる人もいると思うんですけど、なんかこう、国会前とか、霞が関のこう法務省の前とか、僕なんか何度かこう仕事で訪れたことあるんですけど、やっぱり毎回、誰かしらはあっちで抗議してるんですよね、プラカード。毎回ですね、行くたびに。だから、それは今まではただ皆さんの生活空間の中で見えてこなかっただけで、やっぱ常に抗議してた人はいるんですよね。で、大森さんがさっき言ってたように、やっぱこのハッシュタグつけて意見の塊作ろうとして、ここで声上げるということ、形で見えてきたということは、その声がありますよね。で、政治とか、いろんな社会のことのみならず、いろんなことで今まで声上げれなかった人がハッシュタグつけて声上げるツールにはなってるよという、確かに今のは、ね、メリットもありますね。
だから、もしかしたらスタジオの方で出てくるハッシュタグアクティビズムの例が、いわゆる左派リベラルなんかがこう掲げたものがバッて出てくる可能性がすごくあって、そこからなんか党派性の問題に引っ張られそうになったら、いや、それ以外もいっぱいあるじゃないですかって実例
確かに。
で、ちょっとぼかすっていう。
じゃあ、これ、もし、モアプリさんが今予想した通りの流れになったら、僕、今、こういう、いや、例えば、教師のバトンとかもありますんで、話をするんで、その時僕、ちっちゃくてで王冠のマーク作っときますね、こうやって。
いい、
モアプ
そこ
リ
に、
さんインスパイアの今、やつやってますってことで。
そこに集中しなくていいです。
これ、コネラジリスナーへのサービスとして。ね。
まあ、あとはストップアジアンヘイトとかね。まあ、これも別に、日本の左派リベラルってことじゃなくて、まあ、普通にアメリカとか欧米なんかでアジア人が差別されて、それっていうのは、まあ、もちろん、私のね、身近な人とかも、その、たい、ね、が、えー、外国に住んでるアジア人ですし、そういうところもあるしね、人権的な観点からもすごく問題があると思うんですけど、なんかそういう意味では、すごく、この辺とかも積極的に、別に左派リベラルの専売特許じゃないっていうのは出してもいいと思いますね。あと、エコーチェンバーの話は絶対出てくると思うんで、これも先手で、いや、エコーチェンバーとか問題あるじゃないですかっていう形で、あっちの切り札を奪って、なんか自分のタイミングで使い切った方がすごくいいと思いますね。
なるほど。どっちが、こう、テーブルの上に置かれてるジョーカーを先に切るかみたいな ところもあるかもしれないですね。まあ、でも、そ
で、
んなゴリゴリの対決姿勢ではないとは思うんですけどね。
いや、その姿勢でいってボロボロになる可能性があるんで、構える
確かに。
分には。
はい、いいですね。と、チョコペンさんスーパーチャットいただいてます。人生初スーパーチャです。頑張ってくだ
おお、
さい。という。
ありがとうございま
ありが
す。
とうございます。はじめましてを嬉しい限りでございますね。あと、いろいろ、コメントもいただいてますが、この縄文さん、声を上げるという一点だけ有効。ただし、議論には徹頭徹尾向いてないメディアだと思う、ツイッターというやつは、という。確かにそういうとこあるかもしれないですね。ちょっとそこら辺の、ある種使い分けみたいなところも提案してみてもいいのかもしれないですね。
あとは今、Facebook の方が内部告発が行われてて、で、その中で、まあ、やっぱりその差別的な投稿とかを意図的に表示させてたみたいな。
ツイッター内部で？
ああ、ごめんなさい、Facebook です、Facebook。
ああ、Facebook。
Facebook が、今、内部告発大量にされてて、その中で、やっぱりいろんな悪い影響があるんだけど、それをやっぱり数字のためにスルーしてたっていうのが発覚して大問題になってるんですよ。
差別投稿って分かってたけどスルーしてたってことですか？
でも表向きは差別投稿は、凍結しますとか削除しますって言ってたんですけど、あえてスルーさせてたみたいな。こういうことが分かってるんですよね。だからこれ結構ヤフコメとかにも近いところがあるんじゃないかなと。ヤフコメは、まあ今のところ内部文書とかは出てきてないんですけど、まあ状況証拠的にですね、すごい批判があっても、絶対にコメント欄閉じたりね、まあ今だったらそういう措置しますよとは言ってるけど、全然不完全じゃないですか。だからそれと一緒で、結局プラットフォーマー側も、そういう、むしろ歓迎してるんじゃないかと。そういう政治が先鋭化して、過激な投稿で対立を生んで、それに対してアンチも含めてアクセスが集まる。でもそれって結局プラットフォーマー一人勝ちにならないかみたいな。だから左派リベラル に攻撃が向きそうになったら、こういうプラットフォーマーにも問題があるよねと、先鋭化するものに関しては。
ちょっとこれもうモバプリさん出た方がええんちゃう？
いやいや。
よう考えたらこれモバプリさんのめちゃくちゃ土俵ですよね。
そうそう。あの僕大体こういう将棋ぐらいの感じで、絶対相手はこういうことを言ってくるからみたいな、そこをずっと考えてたんですよ。
ちょっと当日僕なんかあのイヤホンしてるんで、今これでってこう。
あのちゃんみたいな。
遠隔、リモートで操作してもらえへんかな、俺のこと。
いやいやいや。LINE はこっそりね、こう。
はい、スマホ見れるようにしときますわ、
スマホ見れるようにし。でも、エコーチェンバーとかは、でも、これも本当に左派リベラルだけではなくて、全然ですね、例えば、まあ、保守とか、ネトウヨとか、まあ、便宜上そういう言葉言います、ネトウヨとか、アンチフェミとか、なんでもいいんですけど、やっぱり、まあ、特定の人たちの中で絶対起こり得る現象で、で、そういう形で先鋭化してやばい人が出てくるし、誹謗中傷の裁判とかが起きるわけですよね。
はいはいはい。
だから、まあ、もしかしたら明日スタジオにいらっしゃる方がちょっとどなたかはわかんないですけど、佐々木俊直さんとかいるのかな？
ああ、ふっとしたらいるかもしれないですね。
うん、佐々木さんなんかは、例えば、割と、まあ、霊障系とか言われたりとかするんですけど、まあ、どっちもどっちの DD 論の使い手とかね。だからどっちかっていうと、左派リベラルから厳しい言葉を、すごく佐々木さん自身は受けてると思います。もちろん批判すべき言説とかもあると思うんですけど、まあ、それでもやっぱりね、うん、本人からすると度を超えた、これはもう非難だろうとか誹謗中傷だろうっていうのも多分本人のところには来てるんじゃないかなと推測しますね。
確かにそうですね。
でも結局そういう形で、でもエモヤンの方には逆に動画のコメント欄に差別投稿が来たりとか、別にリベラル以外のそういう人たちからの過激なものも来るし、だからそういうエコーチェンバーとか、そういったものは別にリベラルだけの専売特許ではないっていう、そういう流れになりそうになったら、結局ね、野党支持者の人たちってネットだけで固まってわーってなって、自分たちが正しいんだって言って、それで盛り上がってなんか選挙で勝った気でいるけど、負けたら怒るじゃないですかみたいな流れが来そうなんですよね。
確かに。で
も それって本当にそうかみたいな。だって誹謗中傷の裁判って伊藤詩織さんもそうだし、安田なつきさんもそうだし、どちらかというとね、リベラルの人たちに向けられるものとかもすごく多いわけじゃないですか。
はいはいはいはい、確かに。
だからなんかそういう、まあ、本当にこれは、でも、アベマ対策とかじゃなくに、エコーチェンバーっていうのは、どっちの側にも起きるし、このコネラジでも起こり得るし、だから情報源はやっぱりいろいろ触れて、で、いろんな人たちと対話大事ですよね。それってアベプラがやりたいことじゃないですか、みたいな感じでやると、はいはい、なんか、すごいこっちのペースいけるかなと思います。
ちょっと待って、モアプリさんも、ハチマキとふんどし貸すから出てくれへんの。もうふんどしとハチマキやってたら、せやろが髪伸びたなぐらいでなんとかなるんちゃう。
もうなんなら切ります。
なんなら切る。ちょっとバッチリ染めて。メガネも、なんかもうちょっとこう丸みを見てへんタイプのように変えてたら、バレへんのちゃうかな。なるほどね。ちょっと僕メモりながらやってますわ、今。
ということで、ちょっと今日のレジュメまた後から送るんですけど、でも結構僕アベマ見てるんですよ、アベプラ。
はいはいはい。
だからこんな感じで結構出てくるし、アベプラはやっぱりその、既存メディアってやっぱりリベラルなメディアが割と多いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
批判はされてるけどね。言うても、言うてもやっぱりそういうメディアってまだまだ強いから、やっぱ若干そこのカウンターカルチャー感が、まあそのアベプラの中ではあって、はい、結構リベラルに厳しいっていうところは正直あると思うんですよね。
はいはいはい。
多分このぐらいのものは来るんじゃないかなって予想した上でやってもいいと思います。
なるほど。いや、これめちゃくちゃ参考になりましたわ。確かにね、ちょっとそこら辺に関してもちゃんと準備してから出た方がいいな。はい、ありがとうございます。
明日めっちゃ楽しみですね。
今月のコネラジのギャラ高かったら、さっきのライブ PR 費とこっちのコンサル費が上乗せされてます。はい、ということでありがとうございます。じゃあぼちぼちね、お時間の方やってまいりました。もう俺独手しかない時間だったんですが、明日よかったらね、皆さん聞いてもらえたらと思います。
明日も楽しめるんだ。はい
はい、ということで、じゃあぼちぼちお時間やってまいりました。せやろがいさんのコネラジ、この番組は本日は、2回目のスポンサーでございますね、山口浩二さんの提供でお送りしました。ありがとうございました。
2
回目ということで、ぜひね、今後とも応援よろしくお願いいたします、山口さん。 はい。では、せやろがいさんのコネラジ、この番組はこんな感じで皆さんのスポンサーでお送りしてますので、よかったら応援したいぞという方、動画の概要欄、もしくはコメント欄からですね、せやろがいサポーターズのページ見て、そちらから応援よろしくお願いいたします。あ、そして、けいこさん、コンサル料の足しに、ということで、スーパーチャットもいただいてます。ありがとうございます。今日もたくさんコメント、スーパーチャットありがとうございました。では、以上でございます。お送りしたのは、せやろがいさんことエマヤンと、
モバイルプリンスでした。
それじゃあまた来、また明後日だね。
明日も楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
頑張って。